清いものと清くないものを分ける、識別する、その基準を与えるという、章です。まあ、今日のこのタイトルとしては、清い神の民として生きるための識別ってやつですかね。このレビ記はその清い神とどのように共存じゃないですけど、とどまって、そして神に向かって生きるかっていうのがテーマですので、今回はこの清いものと清くないもの、汚れているものを分けることによって、その神の民として生きるという、視点でこの11章から15章を一緒に学びます。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえに、あなたの恵みの御座の前にこの世に出て行って、そして共に御言葉を学び、あなたが私たちそれぞれ一人一人に語りかけてくださることを思い巡らし、また聖霊によって受け取っていく機会を与えてくださっていることを感謝します。どうかこれからの学びの時をあなたが導き祝福してください。このテキストに何がどのように書かれているのか理解することができますように、そしてそれが自分にとって、この2026年に生きる私たちにとって何のどのような意味があるのか、じゃあどのようにしたらこのあなたの民として生きることができるのか、そのことを捉えることができますように、また御言葉を分かち合う私に、どうかあなたの知恵と力を与えてくださって、今言ったことを分かりやすく分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、では、レビ記の11章からです。で、11章は、まあ、食物規定というか、この何が清い動物で何が清くない動物なのか、つまり汚れている動物なのか、どの動物を食べてよくて、どの動物を食べたらダメなのか、そういうことについて書かれています。まずは、1節から8節までですけど、これは、哺乳類というか、の、その大きな地上に生きる動物についてですね。で、まあ、せっかくだから、最初読みましょうか。それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。地上のすべての動物のうちで、あなた方が食べてもよい生き物は次の通りである。動物のうちで、蹄が分かれ、その蹄が完全に分かれているもの、また反芻するものはすべて食べてよい。清い動物、そして、食べてもいい動物っていうのは、蹄が分かれて、完全に割れていて、そして反芻するものだと。この時代になんか反芻とか面白いですよね。反芻、そのどの動物が反芻して、どの動物が反芻しないなんて、その生物学的な、ね、学問としてはなかったでしょうけど、それで神がその知恵を与えておられるわけですね。神がそのように蹄が分かれて完全に割れてて、反芻するものはこれ、反芻しないものはこれ。で、汚れてるものというのは、まあ、ここにもリストがいくつか、ラクダとか岩狸とか、ノウサギとか豚とかありますけど、これはその汚れているとされています。両方、この蹄が分かれて完全にその割れているという蹄の状態と、あとはこの反芻するかしないかで分かれてて、両方ともあれば清い。その両方ともなければ汚れてて、片方でもなくても汚れているというような、その分け方ですね。で、後でも話しますけど、この食物規定っていうのは、もう今のこの時代というか、新約が実現した時点で、イエス・キリストが世に使われされた時点、またそのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるという、この新約が打ち立てられた時点で、有効になった時点で、食物規定というのは意味をなしません。当時は大きな意味をなしました。神の前に、その正しい、正しくない、それに従うという話ですからね。だから、今じゃあ豚食べてはいけないのかとか、沖縄の人は豚よく食べるけどどうなるのかとか、そういったことでその心配する必要はないです。先にいっぱいこの疑問が湧いてきながら学ぶよりは、それをなくしてからにします。だから今は何を食べてもいいんだって言ってます。で、9節から11節までは、今度はその水の中に生きる動物についてです。魚とかね。 短いので読みましょうか。水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてもよい。すなわち海でも川でも水の中にいるものでヒレと鱗を持つものはすべて食べてもよい。しかし海でも川でもすべて水に群生するもの、またすべて水の中にいる生き物のうちヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌み嫌う、忌むべきものである。で、死体にも触れていけないですよという話がここにあります。清いものは、まあ、魚の形をしているやつです。ヒレがあって鱗があるやつ、一般的に魚と思われる、認識されるものです。でも汚れているものはそのヒレや鱗がないものです。確かサメは鱗がなかったっけ。あとはエビとかカニとかダメですね。貝とかもダメかな。クラムチャウダー大好きなんですけどね、この寒い時期にはクラムチャウダー美味しいです。でもさっきも言ったように旧約のこの食物規定は私たちに何のその効力も持ちません。いずれにしてもこのヒレや鱗があるものは清いもの、そうないものは汚れているものというふうに、識別されています。で、13節から、19節までは今度は鳥です。鳥のその中ではこの清いものは何が清いかというと、その何も書いてないです。だけど清くないものが書かれています。例えば、13節の後半、ハゲワシ。いや、食べようと思わないですよね、まずね。ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、類、カラス、いや、ダチョウ、まあなんか、ヨタカ、カモメ、タカ、フクロウ、ウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリ。ニワトリが入ってなくてよかった。まあ、今は全然関係ないにしてもね。でもそういう、このここに載ってるリストにあるものは汚れていますと。ここにないものは食べてもいいですよってことですね。だから七面鳥とか、カモとか、チキンとかそういうやつですね。で、20節から23節。これは羽があって群生し、四つ足で歩き回るものっていうふうになってますけど、その中で食べていいもの、食べて悪いものっていうのがあって、で、まあ、この四つ足で、群生して四つ足で歩き回るものはあなた方には忌むべきものである。しかし、羽があって群生し、四つ足で歩き回るもののうちで、その足の他に羽足を持ち、それで地上を飛び跳ねるものは食べてもよい。で、バッタの類です。それは食べてもいいですよと。バプテスマのヨハネはバッタ食べてましたね。イナゴとか食べてましたね。で、昆虫っていうのは基本6つ、6本の足があります。だから昆虫って言うんですけど、でもこれはその4本の足で這って回るっていうふうに、まあ、歩いて回るって書いてあります。つまりその、まあ、羽足があって6本です。で、他の羽足がないやつ、ハエとかゴキブリとか、汚れててよかったですよね。で、その類のものっていうのはもうそもそも羽足がないので、汚れてるものに、分類されます。だから別に聖書がね、その六本足じゃないと昆虫じゃないのにみたいな、そんな分け方は別にしていないわけで、僕も今ここで昆虫っていうふうに言うことはできますけど、別に昆虫とか鳥類とか哺乳類とかそういう分け方はしてないわけだから、とにかくその羽足がなかったらああいう昆虫系のやつは全部食べちゃいけないというか汚れてるっていう話です。24節から28節はまあ読みましょうか。次のことによってもあなた方は汚れたものとなる。だから食べるもの、食べることを食べてはダメだよって言われたら、汚れてるものを食べても汚れるものになるし、次のことをしても汚れるものになりますよと。すなわち、これらのものの死体に触れるものは皆夕方まで汚れると。また、これらのどの死体を運ぶものも皆その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。蹄が分かれてはいるが、それが完全に割れていないか、あるいは反芻しない動物、これらすべてあなた方には汚れたものである。これらに触れるものは皆汚れる。だから死体もそうだし、またその動物自体に触れるのも良くない。また四つ足で歩き回るすべての生き物のうちで足の裏の膨らみで、歩くものは皆あなた方には汚れたものである。肉球がある猫とか、猫の類ですね。猫、僕は個人的には嫌いです。だから別に問題ありません。 で、その死体に触れるものは皆夕方まで汚れると。だそうやってその、汚れた動物に、汚れてる食べるのに適してないとか、食べちゃダメだよって汚れてるからねって言った動物に触れることも良くないし、また、死体に触れるのも良くないと。もし触れてしまったら、汚れるという状態になって、それは夕方まで、続きますと。で、その場合は衣服を洗って、夕方まで待てば、清いという状態になります。で、29節から38節までは、まあこれ見てる限り、この、なんとか類で分けるんだったら、爬虫類系ですね。トカゲとかヤモリとか。そういうのは、汚れてますよと。で、その、爬虫類の死体に触れても、汚れますと。で、32節は面白いんですけど、それらのうちのあるものが死んだとき、何かの上に落ちたなら、それがどんなものであ、そんな、どれ、どんなものでも皆汚れる。木の器、あるいは衣服、あるいは皮、あるいは袋など、仕事のために作られた器を皆、水の中に入れなければならない。それは夕方まで汚れているが、そうして、後、清くなる。また、それのうちの一つが、どのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は砕かなければならない。土の器は清めることができないので、壊さないといけないということですね。前も話しましたけど、私たち、人は土の器と呼ばれますけど、土から作られているから。本来は私たちは清められることのないもの。本来はその私たちが汚れたら、そのままその砕かれないといけないものなんですが、神の憐れみと恵みによって私たちが清められる方法があるわけです。こういうその爬虫類とか、もうヤルとか特にそうですけど、上から降ってきたり、なんかいきなりどっかに死んでったりすることって沖縄ではあるあるです。いっぱいいるから。特に久米島ではそうかもしれないです。だそうやってその、死んでしまったものがそこに落ちてたら、その器とかも全部、汚れますよという話です。で、もうちょっと読み進めましょう。35節。さらにどんなものでもその上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれ、炉であれ、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方には汚れたものとなる。結構な損失ですよね。沖縄だったら、みたいにそのヤモリがいっぱいいるようなところだと、ちょっと大変ですね。毎回かまどを壊さないといけない。ただ、36節、しかし泉あるいは水の溜まっている水溜めは清い。これ泉まで清、その、汚れてるっていうふうになるんだったら、今度はその水源がなくなるわけだから、飲み水もなくなるし、その植物にある水とか動物にある水もなくなるから、そこら辺はその、なんていうんですかね、この配慮がありますよね。ただし、それらの死体に触れるものは汚れる。まあだから、その、爬虫類、いや、汚れてるものの動物に、の死体に触れたら、汚れますよね、っていうことです。で、39節と40節は、その、清い動物であったとしても、その死体に触れるんだったら、汚れた状態になりますよ、と。で、41節から43節は、地に群生するものは汚れています。さっきの、バッタじゃない昆虫と、あとは、爬虫類に当たるような、その辺は、爬虫類はその4本足だったりしますね。なので、それで、その、張ったりするものは全部汚れているよというふうに書かれています。で、最後44節からですけど、私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這ういかなる群生するものによっても、自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。で、この動物とか食物規定とかっていうのは、基本的にあなた方にとって、これらの動物は汚れていますとあります。これらの動物は汚れているというよりも、それらはあなた方にとって汚れていると言ってます。だから、動物自体が汚れているわけでは、まあ、汚れているわけがないっていうか、ではないんですけど、もしそうだったら動物自体が汚れているんだったら私たちも今食べちゃいけないですよ。で、あなた方にとってそれらは汚れているって言ってること、言ってるってことは、その神が清くないと言った動物を、動物に触れないとか、その動物を食べないということで、この清さを保つことを神は、進めてるわけですよ。命じてるわけですよ。だから、この食物規定っていうのは、私が主であるから、聖なるものであるから、あなた方も聖でありなさい、清くありなさいと言っています。 だから食物規定のこの意義というのは、神が定める清さを追求し、神が定める汚れを避けるってことです。何が清くて何が清くないかというのは、清い人じゃないと判断できません。清くないものにまみれてる人が何が正しいって言えないですよ。生まれてずっとその一度も、本物のお札に触れたことがない人が、何が偽札で何が本物かわからないじゃないですか。去年カンファレンスでタイに行きました。2回目だったからなんとなくイメージがついたんですけど、初めてそのタイのお金を触った時にはこれは何なんだって思いました。生まれて見たことないものだったから。だって外国のお金とか見るときに入って渡されたら、それが正しい、その本物なのか偽物なのかなんて分かんないじゃないですか。だから常に本物に触れてないと、本物と偽物を識別することはできないんですよ。だからその汚れてる、汚れの中にいる者たちが、何が清くて何が清くないかなんて分からないんですよ。だから一度もその汚れを知らない人が、汚れを知らない神方が、これが清くてこれが清くないものだっていうふうに唯一言うことができるんですよ。だから神が定めるんですよ。お前ら決めてもいいよとかだっても分かんないんですよ。私たちにとって何が清いものなのか。神ご自身が清い方なので、そのご自分にその受け入れられるものは清いわけですよ。そうじゃないものは清くないわけですよ。そうやって神が清いか清くないかを決めるわけです。そしてこの食物規定の意義というのは、その神のこの定めた清さ、清いもの、清くないものの基準に準じて、それに従うというところです。それが意義です。その食品衛生上から食物規定を見ることももちろんできると思います。こういうのを食べてると、その毒が入ってたり、ちゃんとその調理しないと、その病気になってしまう可能性があるからとか、豚とか特にそうじゃないですか。今でもそうですよ。なかなかその豚の生っていうのはないですよ。出されても私食べる気しないです。絶対大丈夫って言われても。そうやってその食品衛生上の観点から語ることはできるかもしれませんけど、本質、この食物規定の本質っていうのは、神の清さと汚れの基準に従うかどうかなんですよ。神に従いますか？従いませんか？っていうことですよ。神に従うってことは、その罪を犯さないってことになるので、そしたらその清さを保つんですよ。エデンの園にいたアダムとエヴァに与えられたようなものですよ。その神の善悪を知る知識の 木から取っては食べてはならないって、それは汚れてるって、それを食べないっていうことが清いことだったんですよ。でもそれを食べるっていう、その神の基準に反したものを、その自分で考えて、その判断してしまったので、汚れた。その結果、罪になったんですよ。食物規定はさっきも言ったように、新約の時代っていうのはこの役割を終えてます。何を食べる、何を食べないによって、その清さを保つとか、保たないとか、そういうふうにはなっていませんが、今、この清、その、新約に生きる私たちにとっては、この清さを追求して、汚れを避けるっていう。で、それを、その、日常生活の細部にまで渡って、意識するっていう、この原則は生きです。今のイスラエルでもそうなんですけど、この食べ物大丈夫かどうかとか、肉とそのミルクを一緒に調理してないかとか、どのようなその経緯でこの肉はここに運ばれてるんだとか、全部調べてるんですよ。それを食物規定を、そのこれ大丈夫っていうふうに言う、その教師がいるんですけど、ラビがね。で、その人たちの前で、その屠殺して、叱るべき方法で殺して、叱るべき方法で血を抜いて、叱るべき方法でさばいて、そして叱るべき方法でそのスーパーに出すんですよ。で、それが全部そのラビの目の前でやられて OK だったら、これは食物規定にのっとってやってますよっていうふうに言えるんですよ。そうじゃなかったら言えないんですよ。ですごい細かいんですよ。食物規定を本当に守ろうとしたら、一個一個その器とか全部調べないといけないんですよ。ご飯食べたりする前にやるとか落ちてないかなとか、全部ですよ。だからこの食物規定は本当にこの生活の細部に至るんですよ。食べるってことは私たちみんなやることだから、食事をする前に必ずこのこれは大丈夫かどうか、神にとって受け入れられるのか、神にとって完全なのか、神にとって清いものなのか、それともそうじゃないのか、それを吟味するんですよ。神の基準にのっとって。 私たちもその生活のその細部にわたって、ヘブルの、ごめんなさい、ローマの12章の2節にあるように、神にとって何が受け入れられる、何が完全であるかをわきまえ知るためにっていう、心の一心、考えの一心によって、自分を変えなさいって。そのように、私たちは、この食物規定はないけども、私たちの日常の言動や表情や人との関わり方、その細部にまで清さを保つというか、その追求する必要があるんですよ。12章は少し短いんですけど、その女性がその出産します。で、出産した後、その出血をすることになるので、出血をするということは、この儀式的にですよ、汚れるっていうその状態になります。なので、そこから清められないといけないってことになります。1節から5節は、その出産後の汚れとその清めの期間が、語られています。全般部分は男の子を産んだ場合、7日間は月の触りの不浄の期間のように汚れると。だから、月の、その生理の状、の時に、この、出血をしているので、汚れているという宗教的、また儀礼的に、汚れているという状態になります。で、汚れていると、その罪を犯しているかというとそうではなくて、その清い神と、交わることができない。その清いものと、その一緒にいることができない。それが、この汚れ。です。罪というよりも。そしてそれから33日間を罪の清めの期間として過ごします。まあ一つにはその女性を休ませるっていう面はありますよね。1ヶ月以上。7日間ですから全部で40日。で、その間に8日目にはその男の子だったらその割礼を行う必要があるので、その割礼の話もここに、3節に載ってます。で、5節は、その女性、女の子を産んだ場合。その時には、今度は倍ですね。男の子は7日間でしたけど、女の子を産んだ時には14日間。そして、清めの期間も、33日間だったのに、66日間になります。女性、女の子を産んだら、ダメなのかみたいな。そういう話ではないはずです。その、女の子っていうのは、将来、お母さんになったり、その、女の子自身がその出血を伴うその出産の準備であったり生理であったりその出産を体験します。だから、まあ、これは言われていることですけど、そのこれから将来母になるその出血を伴う子供と自分の2人分だって。だから自分の1週間と女の子の将来の1週間で14日間。自分の33日間と女の子の33日間。それで倍になってるんじゃないのっていうその説明があったので、それはいいかもと思って今紹介しています。これが本当に正しいかどうかはわかりません。でも、そういうその考えがあってもおかしくないかなと思います。で、6節から8節は出産後、その清めの期間が終わったら、この生贄を捧げなさいとあります。2つの生贄が捧げられます。1つは全焼の生贄。そしてもう1つは、罪のための生贄です。そしたら、女性は贖われて出血から清められるとあります。面白いですよ。全焼の生贄はわかります。全焼の生贄っていうのは、その、献身ですから、これから先、その母として、そのあなたに従って、生きていきますっていう、その、献身を表す。だけど、罪のための生贄っていうのは面白いなと思います。そもそも出産っていうのは罪じゃないわけですから。むしろ祝福ですよ。神は、その産めよ、増えよって。そうやってその子供が生まれることは祝福なんですけど、それでもその血が流れるということに関して、その聖書はその血が流れるということを、この血に触れるとか血が流れるという状態を儀礼的に汚れている状態というふうにします。だからこれは子供を産んだから罪だとかそういう話じゃなくて、その血が自分から流れていくからなんですよ。その死体に触れるものっていうのはその血は流れてないですよ、基本はね。だから、その服を洗って、その夕方まで待てば清くなるんですけど、この場合はその自分から出てってるんですよ。最後のその15章のその漏出ってことに関しても、自分の中からその体液が出るっていうことに関しても自分から出るんですよ。それでその自分から出るものに関しては、その、この罪のための生贄が必要なんですよ。特にこの出血に関しては。レビの17章の11節に、まあ、後々やりますけど、レビの17章の11節に、その血というのは命なんだってあります。 だから地というのは命だから、その命というのは、もしくは地というのは、その神に属する領域なんですよ。人のものじゃないんですよ。神が与えたものなんですよ。だからそれが体の外に出るっていうことは、出すっていうのは、それはその汚れるっていうか、もう私たちの領域じゃなくなってくるんですよ。生理とかも全部同じ扱いになるんですよ。自分の中から出ていくってことに関しては。罪ではないんだけど、その神に属する領域のものを体の外に出す。これは故意にやったら、人を殺したらその血が流れるわけじゃないですか。そしたら、その罪禍になりますよ。はっきりとした罪になりますけど、でもこれ自分でどうしようもないものですから。それに関しては、それでもその血が流れることに関して、汚れた状態に儀礼的になって、それを贖うために、その罪の生贄が必要なわけですよ。で、出産っていうのは、まあその出産する女性からすると大変な話なんですけど、子供が生まれると、基本嬉しいですよね。祝福だから。夫婦にとってももちろんそうだし、家族にとってもそうですよ。そして、そのコミュニティにとっても祝福ですよ。小さい子供がいると、それで場が和んだりしますから、子供は祝福ですよ。だけど、この出産後、まあもちろんその出血が伴うってこともそうなんですけど、やっぱこのコミュニティ全体で喜びがあって、わーってなってる時に気をつけないといけないのが、何が清くて何が清くないのかっていうことを、その判断を鈍らせないっていうのが大切なんですよ。で、神の、その清い神の民として生きるわけだから。自分にとって豊かな、その大きな祝福を神が恵みとして与えてくださった後も、そしてその瞬間も、やったーとかって言って、その、羽目を外したり、タガを外したりしたらダメなんですよ。神にとって、その喜びの中で、その理性を働かせるんですよ。嬉しすぎて酔っ払いましたみたいな、そんなありえない話ですよ。理性を働かすんですよ。そして、神がその何を正しいと言って、何が正しくないと言って、何を清いと言って、何を清くないと言ってるのか、それを判断する必要があるんですよ。13章と14章は、サラート、もしくは、まあ、ここで、私の第2版では雷病となっています。についての、規定が書かれています。13章の一節。ついで主は、モーセとアロンに告げておせられた。ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、体の皮膚で雷病の患部のようになったときは、その人を祭司アロンか、祭司である彼の、子らの一人のところに連れてくる。で、これは新しい訳だと、その、サラートになってます。サラートという言葉を、第1版とか第2版はごめんなさい、僕わかんないですけど、私が持ってる新改訳の第2版では、雷病としてます。で、英語の、その、訳にしても、leprosy って言って、その雷病にあたる、今で言うそのハンセン病にあたる、その言葉で訳していることが多いです。でも、その英語の訳も、最近では、その、サラートっていう言葉を使うようになってるみたいです。で、理由は二つあるはずです。一つは、その、雷病っていうその言葉が、その、とても、差別的に使われてきた歴史があるので、その差別的な言葉というのを、なくそうという動き。で、もう一つは、このサラートっていう言葉自体が、実は、必ずしも、このハンセン病を指すものではないという、っていうその理解からです。で、このサラートっていうのは、この13章と14章を読んでいくとわかるんですけど、皮膚にできるその異常によって、汚れた状態のことをサラートって言うんですよ。だから、サラートは、その癒されるっていう言葉を使わないんですよ。清められるんですよ。この、汚れた状態なので、イエス・キリストが、その、雷病人を癒すじゃなくて、雷病人を、清めるっていう言葉が使われます。イエス・キリストが、その弟子たちを使うときに悪霊を追い出して、病人を癒して、そして、雷病を清めなさいって言ってるんですよ。だから、この、分けてるわけです。そこに関して。だから、その、ハンセン病が特別とか特殊っていうよりも、このサラートっていうのが特殊なんですよ。 ザラートっていうのは、もちろんそのハンセン病も含みますよ。ハンセン病は、その、皮膚に出る異常ですからね。で、その皮膚にこの異常ができる、ただれるとか変色するとか、そういうことによって、その、汚れているという状態になっているのを、このザラートっていう言葉を持って、ヘブライ語は、表しています。だからもちろん、その、じゃあ、イエス・キリストが癒した、あの、ハンセン病、ザラートの人っていうのは、雷病じゃなかったの、ハンセン病じゃなかったのって、それはもうわかりません。おそらくそうだと思います、私は。だけど、そのザラートっていう言葉自体の話で、それが必ずしもハンセン病でない、ハンセン病である必要はないってことです。例えば、あの、まあ、読まないと思い、読むかもしれないし、読まないかもしれないですけど、14章に、14章の47節から59節までは、この衣服に、サラートができた場合ってあるんですよ。で、14章の後半の33節から57節には何があるかというと、家にサラートができる時ってあるんですよ。服にハンセン病ができ、その、服がハンセン病にかかるとか、家がね、そうなるってことは、普通考えられないんですよ。でも同じザラートって言葉が使われてるんですよ。だからそこからしても、その、もちろん、このハンセン病も含みますが、だけども、その必ずしも、イコールハンセン病じゃない、というふうに理解する方がおそらく正しいです。衣服とか、その家についたそのザラートっていうのはおそらくカビとか腐敗とかそういったものですよ。何かしらなんか菌みたいのがあって。で、それの影響ですよ。以前住んでた、借りてた家が私たちが入る前に、畳をきれいにしてくれて、全部まっさらなものを新しいものを入れてくれたんですけど、すぐに4月に入ったので、すぐに次の季節になって、新しいその、畳って、ものすごくカビやすいっていうことを知らなかったんですけど、1日、置いてたら、5ミリぐらい、なんか、キノコみたいなのが出るんですよ。細かいのが。サラートですね。そういう感じです。それを前提に話していきたいです。だから、ザラートっていうのは、その病名、何かの病気の名前というよりも、宗教的に、儀礼的に汚れているという状態であるというふうに、理解していきましょう。ただし、その、ザラートに侵されるということは、どういうことかっていうと、ものすごい多くのものを失うってことになります。後でも読んでいきますけど、まあ、というか今読みましょうか。13章の45節と46節を読みましょうか。レビ記の13章の45節と46節。幹部のある雷病人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って、汚れている汚れていると叫ばなければならない。その自分に触れないようにね、誰も。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている。彼は汚れているので、一人で住み、その住まいは宿営の外でなければ、神の民としての交わりっていうのがなくなるんですよ。宿営の外っていうのは、その神が住んでおられる、神がおられるところから外に出されるってことなんですよ。で、このモーセの時代というのは、その宿営でその動いていましたけど、イエス・キリストの時代っていうのは、この宿営で動くようなことじゃなくて、家があるんですよ。町があるんですよ。そして町囲いがあるんですよ。だから町囲いの外ですよ。で、特にこういう人たちであったり、そのもっと言えば、その本当にこのハンセン病に、を患ってた人たちっていうのは、まともな仕事ができないんですよ。家族からも、その、断絶されるんですよ。嫌いとかじゃなくてね。そしてその皮膚に、その、患部が広がっていくので、怖いんですよ、みんな。彼らがいるところっていうのは、その、ご飯も食べることができないから。だから、その、町のあるそのところに、今でいうそのゴミ捨て場ですよ。で、そこにみんながそのゴミをどんどん捨てていくわけですよ。で、そこにその食料を求めて、その生活するわけですよ。人と関わることも禁止されていて。仕事もない、お金もない、家族もいない。で、それで人が自分の前から通ってきたから、その人を見たら、私は汚れてるわ、汚れてるって言うんですよ。人との関係だけじゃなくて、神との関係も断たれて、自分のその人としての尊厳も、自己肯定感もないですよ。しかもいつどのようにして回復するか分かんないんですよ。 普通のそのただれにしてもそれなりの時間がかかって分かんないんですよ。だからこの皮膚に異常が出てそのザラートとして認定されるというのはかなり大変ですよ。でそのザラートと罪っていうのもよくその対比されます。まあ、ハンセン病だったらもっと分かりやすいですけど、でもそのザラート、この皮膚のこの異常というふうに考えれば、両方ともどのようにどこから始まるかっていうのは分かんないんですよ。いきなりそれが始まるから。私も草刈りとかすると、その、かぶれたりするんですけど、まあ、原因はね、そのハゼの木とかそういうのでやられてるんですけど、それがどこで当たったのか分かんないんですよ。急に出るんですよ。何の前触れもなく。そしてある時には1週間でなるけど、ある時には2週間とか3週間とか続いたりするんですよ。だからもう分かんないんですよ。いつどうなるのか。罪もそうですよ。どっから始まるのか分からないんですよ。なんであんなに早くちっちゃい子供が、パパ、あ、じゃあママから先に普通言うね。そしてママ、あ、パパって言ったと思ったら、その次に出てくるのは多分、いやとかそんな感じなんですよ。ダメとか。どこからな学ぶのか分からんけど、反発するんですよ。そうやって。どのように始まるか分かんないですよ。神に対するその反逆って、いつどのようにして始まったか分かんないですよ。そして、多くのものを失います。罪というのは、人との関係も、神との関係も当然、人としての尊厳も、その罪によって失われていきます。人間的な頑張りとか、それで、その気を、汚れている状態を清くすることはできないです。両方と。だから、このザラートっていうのと、その罪っていうのはよく、その対比されて、並べられて語られますね。13章の1節から46節まではもう読みませんけども、そのザラートをどのようにして判別するか。ザラートと頭がはげていくのと間違わないでねっていうのもあって、なぜか知らないですけど、なぜか知らないですけどではないんですが、チャック・スミスさんのメッセージを聞いてたら、この箇所を読んだ時に、回収が大爆笑してました。髪の毛がないからね、チャックさんがね。まあそれは置いといて。で、それが1節から46節までが、そのザラートをどのように識別するか、祭司たちに向けて書かれたものです。で、47節から59節、さっきも言いましたけど、衣服にそのザラートが生ずるという話があります。その時にはどうしたらいいのか。それが13章です。で、14章に行くと、今度は面白いんですよ。14章の1節から32節。これはもう全部は読みませんけど、一節。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。雷病人が、ザラートが清められる時の教えは次の通りでなければならない。だからこの、ザラートが、良くなるっていうことがあるわけですよ。当時、その、ハンセン病であれば、今だったら、その、薬があったり、その、治療することができて、治る、病気になりました。病気というか、その、治るものになりましたけど、でも、当時はもう無理ですよ。不治の病だったから。だけどそれが癒されるっていう可能性があるわけですよ。普通のそのかぶれとかただれだったら、その何週間かとか何ヶ月かしたら清くなります。おそらくイエス・キリストの前に出て、あなたのお心であれば私は清くなりますと言ったあのザラートを侵されてた人っていうのはおそらくこのハンセン病を患ってたんですよ。で、このおそらくこのレビの14章も知ってるんですよ。だから、いろんなその皮膚の異常がその自分で癒されるっていうのは自分っていうか治癒されていく自然治癒で治っていくっていうのはあるけども、この私が抱えているこのハンセン病だってその癒されてそして清められるプロセスをその行くことができるはずだって、それも含まれるはずだって、少ないけど旧約聖書にもあるじゃないかって、このザラとか癒された人たちっていうのは、まあそこから清められた人たち、ごめんなさい、ザラとか癒されたっても、ハンセン病から癒されたっていう人たちがいるって。そして清められた人たちがいるって。それで、お心ならばって、そのイエス・キリストを、その神として、イエス・キリストをイエスをキリストとして信じて、あなたになら、普通だったら絶対に治らない、この私の病気も、あなたが治してくださって、汚れているとされている私を清めてくださることができますっていうふうに、彼は言ったんだと思うんですよ。で、この14章では、ザラートから癒されたら、ごめんなさい、清められたら、 その症状がなくなったら、どうやってこの汚れた状態から清められる、その状態になるか、清めてもらうかという教えです。3節。祭司は宿営の外に出て行き、調べて、もし、ツァーラとの幹部が癒されているなら、祭司はその清められる者のために、庭の生きている清い小鳥と、杉の木と、黄色のより糸と、ヒソプを取り寄せるよう命じる。祭司は土の器に入れた湧き水の上で、その小鳥のうち1羽をほふるように命じる。生きている小鳥を杉の木と黄色のより糸とヒソプと一緒に取り、湧き水の上でほふった小鳥の血の中に、その生きている小鳥と一緒にそれを浸す。それをツァーラトから清められるものの上に7度振りかけて、そのものを清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放つ。で、まあその後は、その、洗って、毛を剃ってっていう話になってくるんですけど、これが面白いなと思ったのは、2羽の生きてる清い小鳥を使います。1羽は土の器に入れた湧き水の上でほふるんですよ。イエス・キリストと似てませんか？イエス・キリストも人となってくださったんですよ。人、その土の器。マリアから生まれて、水を持って。そして、その血、命をその土の器に神に入れていただいたんですよ。で、その一羽目の小鳥っていうのは、ほふられるんですよ。イエス・キリストはそのほふられる、つまり、私たちの罪のための、なだめの備え物として、私たちの罪からあがなうために、地に来られたんですよ。そしてもう一羽の小鳥というのは、杉の木と黄色のより糸とヒソプと一緒に湧き水の上でほふった小鳥の血の中に浸すんですよ。黄色のより糸っていうのはその赤ですから、その血の色ですよ。だから生贄を表すし、ヒソプが使われる時っていうのは清めとか癒しとかがそのなる時ですよ。杉の木。十字架が杉の木だったらすごい面白いですね。それはわからないですけど。でも可能性は十分にありますね。で、そこに浸されて、清められる人にその7回水とその血を持って振りかけられて完全数ですね。そしたら清いと宣言されて、そしたら小鳥は、この2羽目の小鳥は野に放たれるんですよ。あたかもイエス・キリストが昇天されたようにね。で、その儀式が終わったら、その後生贄を捧げるんですよ。もちろんその全部読まないですけど、その貧しい人だったら、これ、この全部持ってこなくても、これとこれでいいよって言ってるんですけど、4つあります。1つは、財貨の生贄。これは、その神との関係が完全に断たれた状態だったところから、神との、関係に戻ってくるわけだから。だから、この財貨の生贄が必要なんですよ。その上で、罪のための生贄があって、全焼の生贄があって、そして穀物の捧げ物があります。和解の生贄はここにはないですけどね。まあ、この後出てくるかもしれないですね。あ、この、個人的にね。でも、その規定としては、この財貨の生贄、罪の生贄、そして全焼の生贄、穀物の捧げ物です。そして、祭司は清められる人に財貨のための生贄の血を取って、またこの穀物のための捧げ物についている油を取って、その人の右の耳たぶと、右手の親指と、左足の親指にこの血と油を塗るんですよ。これは祭司職を任命するときにも同じことが、なされましたね。だから古い自分に死ぬってことですよ。そして贖われて神との関係に、神の民としてこれから先生きていきますと、自分の聞く耳も、そして自分の行うことも、自分の生き方も新しいものとして、神の民として生きますっていう、そのことと、あとはその油ですから。油を持って同じところを、塗られていくんですけど。私たちのその文脈で言うと、油っていうのは精霊ですから。精霊の助けによって、聞くことも、やることも、そして歩むことも、神の民として歩みますってことですよ。33節から、57節一番最後までっていうのは、14章の最後までは、今度はその家に、ツァーラトが生じた場合、ツァーラトが生じた場合、どうするか、どのように判別するか、そのことが書かれています。ここはもう今読みません。 15章はこの人からこの漏出による自分の体からその体液が出るっていう、その時にはその汚れというふうに、汚れているというふうにされますよという話です。2節、イスラエル人に告げて言え、誰でも隠し所に漏出がある場合、その漏出物は汚れている。その漏出物による汚れは次の通りである。すなわち隠し所が漏出物を漏らしても、あるいは隠し所が漏出物を止めていても、そのものには汚れがあるっていう形で、1節から15節までは男性の漏出に関して、1節から18節ですね、ごめんなさい。そして19節から30節まではその女性の漏出について書かれています。で、漏出っていうのはここにもあるように精液であったり血液であったり、その他その体液が体から流れ出るという状態です。で、ヘブライ語のその語源を調べてみると、その漏出する、出ていくっていう、この流れ出ていくっていうこの状態ですけど、それはその自分で制御できない形で流れていくっていう、そのニュアンスが含まるようです。だからこれって基本的に異常な状態なので、その人の命に関わるんですよ。血が流れていくとかね、それが止まらないとか、何かしらのなんかその体液が外に出ていくことが止まらないっていうのは普通は起こり得ないものなので、異常なので、それがそのような状態であれば、その汚れているというふうになりますということです。だからこの汚れっていうのと罪っていうのはちょっと違います。もちろん罪を犯すと神の前にその汚れてるっていうふうな、その言い方ができるかもしれないんですけど、罪っていうのとこの汚れ、清いか清くないか、ごめんなさい、清いか、汚れてるかっていうのは、その罪とはちょっと違うので、だから生理が来たら罪なのかとか、子供が生まれたら罪なのか、そういうことにはならないってことです。で、その男性の漏出の中で、1節から15節までっていうのは、その漏出を病むっていう言葉が使われています。病むってことは、ある意味病気ってことです。なので、その単なるこの生理現象ではないんですよ。で、つまり、この体が異常をきたしている状態で、これが実際何なのかはわからないです。男性のその漏出っていうのが何なのか、何を指すのかわからないです。だけど、そういうことが起こったら、明らかにその異常をきたしている状態。で、そしたらその本人も、またその人に触れる人も、そのものも全部汚れた状態になりますよと。で、そうやって漏出を病む時もそうだし、16節から18節っていうのは、その正常な生理現象としての漏出に関しても、その体液が出ていくっていうことに関しては、神はこれを汚れるっていう、その状態にしています。もうこれも疑問があったらぜひ天国で聞いてみてください。なぜそれを汚れてるって状態にしたんですかって。だからなぜとか、その辺に関しては私は特に説明を求めないし、私自身で説明をするつもりもないし、そもそもわからないし、なぜって言われても私にはわかりません。だけど神がそれを汚れてる状態だというふうに言ったんですよ。だからわかりましたと、それを汚れてるっていうんであれば、汚れてるんですねっていうふうに、受け取ればいいかなっていうふうに私は思っています。19節から30節までは、その女性の漏出ですけど、19節から24節っていうのは、この、生理の期間で、これはその正常な漏出です。で、ただし25節から最後の30節っていうのは、この血が止まらない、生理の血が止まらないってことなので、この長血と言われるものです。イエス・キリストにその癒しを求めて、で、彼女は言ったわけですね、長血の女がね。だからこの長血の女性というのは、ここにあるようにずっと社会的に、また儀礼的に宗教的に汚れているという状態で、本来は街の中に入ってきちゃダメなんですよ。本来はその神の前に出て行っちゃダメなんですよ。汚れている状態だから。だからずっと彼女はただその肉体的にきついとかっていう、そういう話じゃないんですよ。それだけじゃないです。それはそれですごい大変だとは思うんですけど、それ以上に家族とも一緒にいれないんですよ。自分が汚れてるから。一緒に食事できないんですよ。街に出て行くこともできないんですよ。人に触れられたらその人が汚れちゃうから。 どうやって生活したか分かんないですよ、もう。だから、自分の全財産をはたいて、そして医者にかかるわけじゃないですか。癒してほしいって。で、この汚れを早く、その、清めてもらって、清い状態になって、人とも関わって、神を礼拝して、そして、その、社会生活を始めたいって思ってるんだけど、ずっと続いてるわけじゃないですか、12年間も。だから、この長地自体、その彼女のじゃあ罪なのかって、その罪じゃないです。けれども、その、汚れてる状態、というふうにされてるので、だから、この、断絶っていうのが起きてしまうんですよ、どうしても。だから、この漏出のところから、もちろんその食物規定のこととか、そのサラートのことも全部含めてですけど、その、汚れているという状態が、どれだけ私たちにとって絶望的な状態なのかっていうことを、その、この11章から15章までを通して確認できたと思うんですよ。清いものと汚れているものっていうのは、その基準は神がお決めになります。そして、汚れというのは、神がこれが汚れているよっていうふうに言ったその汚れというのは、その神と、その清い神と、汚れている自分というのは交わることができないので。なので、神からの断絶を意味します。サラートのところでやりましたけども、多くのもの、本来は祝福として受け取っていいはずのものを、その汚れているがゆえに、私たちは、その祝福を失うことになります。そして自分の力では清くなることができないんですよ。この汚れているところから清くなるには神の恵みによるものなんですよ。神の恵みが必要なんですよ。恵みというのは良いものを受ける資格のないものに神から良いものが与えられるものであると同時に神が私たちに対してその愛、私たちに対する愛というものを動機として行ってくださる一つ一つの行い、それが全部恵みです、私たちにとって。私たちが自分の力で清くなることはできないんですが、ただ神の恵みによって、つまり神が私たちのことを愛してくださっているので、私たちが清められるそのプロセスを用意してくださっているんですよ。清くなるには、洗いや、また、生贄が必要ですよ。その、私たちが現れるための、清い水というか、水というよりもイエス・キリストの血が、私たちにかけられてて、そのイエス・キリストの血によって、私たちの魂を洗われるんですよ。私たちの罪が、火のように赤くても、私たちの咎が、紅のように赤くてもイエス・キリストのその血によって私たちが現れたら羊の毛のように雪のように白くされるんですよね。さあ来たれ論じ合おうってイザヤを通して語ってくださいましたよ。一緒に書いてありますよ。イエス・キリストの血が私たちを洗うんですよ。私たちのどんな汚れであってもイエス・キリストの血によってそのすべて清められるんですよ。またイエス・キリストご自身が私たちの罪のための私たちの罪過のためのなだめの備え物生贄となってくださったんですよ。動物の血や動物の肉ではその生贄では犠牲では私たちの罪を完全に清めることはできませんがヘブルに書いてありますね。でもイエス・キリストの血はそしてイエス・キリストの命は私たちを完全に清くしますよ。そしてその清さを与えていただくと、清い神との交わりの中に生きることができます。清い神の民となるには、この清さが必要です。神の御心が私、心は私たちが清くなることだって。だってご自身が清いんだから、清い方と交わるには清くなる必要があります。だから、宗教的な面というか、なんか、いかにもクリスチャンやってます的な聖書を読むこととか、祈ることとか、賛美することとか、別にそれが全部悪いことじゃないし、その礼拝に参加することとか、その集会に出てくる、それ全部素晴らしいことなんですけど、その時に一生懸命やっとけば、あとはいいやってことにはならないよねってことです。この 清いものと汚れているもののこの基準っていうのはどのような日常生活のこの場面で与えられているものかというと、その神を礼拝するときとか、神にその関係あるときとかだけにとどまっているものじゃないですよね。私たちの日常生活のもうまさにプライベートの部分まであります。老子の話になってくると。全部が全部、その神の前に清いか、それとも汚れてるか、それを意識しなさいよっていうふうに言ってるわけですよ。日常の生活のこの細部にわたって神は清さを求めてるんだっていうことを、私たちこの食物規定やら、サーラとの話やら、また出産の話やら、老子の話やらで、その学ぶことができるんですよ。一週間の特定の日や特定の時間だけじゃなくて、神は一生にわたって、もっと言ったら永遠にわたって、私たちが神とその親しい関係の中に続けることができるように、私たちに清さを追求してほしいんですよ。神が清いものと汚れたものを区別する理由。ここでこのはっきりとその全部、これ何が正しいか、清いか何が汚れてるかっていうふうに言うのは、そのご自分の清さをはっきりと民に伝えるためですよ。ナダブとアビフの事件で、イスラエルの民は思い知ったはずですよ。私たちの神は清い方だって。少しでも清くないこと、つまり汚れてることが混じっちゃったら、だってこの二人、大祭司アロンの、もっと言えばモーセの、自分たちのリーダーのモーセの甥っ子たちじゃないですか。大祭司アロンの長男と次男ですよ。それが天から火降ってきて焼かれて死ぬわけだから。恐ろしいほどのその清い方なんですよ。それがそのはっきりとこの彼らは思い知ったはずですよ。私たちの神は清い方だって。だけど、愚かにも、イスラエルの民だけじゃなくて私も、忘れるんですよ。どれだけ痛い思いをしても、どれだけ心から自分のその悪かったことや自分の失敗を嘆いたとしても、どれだけなんかもうこんなん無理だとかって、こんなんしたくないとかって言ったとしても、自分の力で自分を清めることができないし、自分の力でそこからその清さをなんかどっかから得ることもできないし、そして気がついたら忘れてるんですよ。あんな恥ずかしい思いして、あんなに痛い思いして、あんな辛い思いして、もう二度とこんなことって思ったはずなのにって忘れるんですよ。だから毎日の生活の中で、私たちが毎時間、毎分、毎秒、何をするにしても、みんなでいる時にも、一人でいる時にも、それがプライベートの時だろうと、パブリックの中であろうと、常にその神の清さや、神の清さをその意識できるように、この清いものと、汚れているものを神ははっきりと与えてくださっているんですよ。神は私たちに対してはイエス・キリストを通して、何が清くて何が汚れているか、何が正しくて何が正しくないか教えてくださっているんですよ。私たちの毎日の生活の中でのこの細部にわたって、私たちの行っていることが、考えていることが神の前にどうなんだろうということを意識する必要が、また、神が清いものと汚れたものを区別する理由は、私たちが清い神の民として生き続けるためです。でも、これだけだったら息が詰まります。だってずっとこれできないんだもん。そういう、これをやる必要があることもわかります。だけど、これだけだったらもう、神の民として生きることを諦めるしかないです。だけど、そうじゃないんですよ。神が、その清いものと汚れたものを区別した理由、それはたとえ私が汚れてしまったとしてもですよ、神の恵みによってこの完全な清さを神から与えていただく方法があるってことです。旧約の時代でも汚れた状態から清いものに、清い状態に変えることができたのであれば、イエス・キリストというもうこの人類史上最高の、人類史上というか、この全部のその全て存在するものの中で、一番価値のあるイエス・キリストの血と その命がかけられて、清められたわけだから。そのイエス・キリストの血と命があるわけだから、その十字架があるわけだから、そして復活があるわけだから。神の圧倒的な清さを前に私たちは潰れてしまうことはないんですよ。自分は清くないし、間違ってるし、汚れてるけど。でもその汚れさえも、ああもうこんなのっていうそのこんな、その汚れを、イエス・キリストの命と流してくださった血によって清めていただくことができるんです。それだけのギャップを、恵みによって、イエス・キリストという方にあって、埋めるよっていうふうに、神が私たちに伝えるために、清いものと、汚れているものを区別するんですよ。私たちは神の民として、正しさを追求する必要があります。また、清さを追求する必要があります。そうしていただいたから、正しいものとしていただき、清くしていただいたんですよ。けどある時には自分の力ではそれできないことがわかります。だからその恵みによって清めていただいたということを思い起こしている必要があります。そしてそれを繰り返すことによって神に対する感謝が生まれてきます。これも清めていただいたんだって。そしてより確信を持って清められたこと、許されたこと、神の民としてこれからも生きていいこと、それを確信していけるんですよ。神の、清い神の民として、その子供として、神の清さを追求して、毎度毎度汚れをイエス・キリストにあって清めていただいていけますように、祈ります。天のお父さん、あなたが全くをもって清い方であることを、旧約聖書を通しても、新約聖書を通しても、何度も何度も学びます。その清い、また正しいあなたを前に、私はどの面下げて出ることができようかって。そんなあなたの前に清いものとして、あなたの前に正しいものとして立つことは私には絶対にできません。しかしあなたが私のどんな罪も、私のどんな汚れをも、あがなって、清めて、許してくださる、あなたのその恵みをイエス・キリストにあってお示しくださいました。そしてイエス・キリストは私のために、私たち一人一人のために与えてくださいました。そのイエス・キリストを信じる信仰によって、イエス・キリストのこの血の注ぎかけを受けて、心を清めていただいて、あなたの前に清いものとして、罪を許していただいた正しいものとして、立つことができること、許されていること、永遠にわたってあなたの、清いあなたの民として、そしてあなたの子供として、あなたとの関係の中に留まっていることを、あなたは願っておられること。それを励ましてくださっていることを心から感謝します。父さんどうぞ、このあなたから清めていただき、許していただくというそのやりとりの中で、あなたに対する感謝をますます私たちが、味わっていけますように。そして、当たり前のこととして、清さを追求して、正しさに留まって、あなたとの、親しい関係の中に、自分自身を置き続けることを追求し続けることができますように、私たち一人一人を導いてください。あなたの愛を、あなたの恵みを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。